まだこっちは開けてないんですけども。
そうね。
はい。日本の皆さんは開けたということで。開けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そうですね。
2016年。
はい。この3人でやるのすごい久しぶりだと思うんですけどね。実は。
そうだね。
そうだね。奥井さんに会うのすごい久しぶりだね。
確かに。てか、この部屋でやるのが久しぶりじゃない？
そうだね。
うん。そうです。
元気だった？
元気ですよ。3日ぐらい前に会ってる。
確かに。
餅ついてたし。
確かに。
ね。先週から今週にかけて、サポータープログラムを、充実させようということで、ディスカウントとかやってたんですけども、想像を超える勢いで登録していただきまして、ありがとうございます。
え、そうなんだ。
はい。
何がトリガーになってるわけ、そこは。
やっぱり、
告知が足りないってこと？
告知が足りなかったのが一つじゃないですかね。
うん。
安売りじゃないの？
安売りなの？なんか安くなったの？何が？
まあそうですね。多分、告知が今まであんまり番組内でしかしてなくて、で、ホームページには何も情報がなかったんですよ。まあだからそれが一つと、
うん、
まああとは、期間限定でちょっと安く入れるっていうのが、かなり大きかったような気はしますね。
そうなんだ。
うん。
そんなに安くなってたの？
まあ一応その年間、月額10ドルだったのに対して、今回入ってもらうと年間まとめて60ドル。なのでほぼ半額。
6倍じゃん。
ほぼ半額。ほぼ半額って半額だよね。
年間でだよ。だから。
うん、でも、そんな長いことね、先のことは見通せないからね、今10ドル払うか、
そうね。
60ドル払うかっていうことしか。僕には考えが及ばないな、
うん、
6倍かよ高いな。
やっぱりでもあと毎月払ってるとこうコンスタントにリマインダーとか来ちゃうんで、まあ、僕としても払う方としても一括で払った方がなんとなく嬉しいってのあるんですよね。
うーん、そういうもんかね。
そんなことない。
先払いされる。
うん、
うん、まあ、あとわかんない、12月に払っておくと12月の予算を消化できるっていう、その嫁を押す的なものが
なるほどね。ああ、そういうのもあるのか。
いや、今月のガムロードのその今の収入ダッシュボードを見るとものすごい数字になってて、これが毎月来るんだったらもう仕事しなくていいなっていうレベルになってますけども。
そうなんだ。
まあでもそれみんなほとんどがあの年間払いの人たちの数字なんで、
まあそうだね、
実際に入る数字は12で割った分っていうふうに考え直さないといけないけど、
うん、しかもまあ半分だしな、本来はね。
そうですね、うん。本来の数字の半分だけど。いや、でも本当にありがたいです。そうですね。プライベートなポッドキャストフィードも作ったんで、先週1個特典エピソードを流しましたけど。
あれよかったな。
うん。うん、今後も、まあ、気が向いたら流していきたいと思います。
僕がいないうちに何かやってたの？
違う。ドリキンと、
そう。
なんかカメラの話かなんかしてたんだ。
そう、一昨日かな。ドリキンの家に行った時。
エピソードいくつそれ？
エピソードはナンバーついてない。
ナウツのやつの後？
あと。
そこまでしかまだ聞いてない。
ハクの後だよ。
ハクのやつもまだ聞いてない。
そう、それは
いいけどあれは。すごい電波だったよ。
まあそうだろうね。
マジやばいなと思って。
それはそうなんだろうけど。あ、そう、で、ハクのやつの後？
でもそれはその公式のフィードにはなくて、サポーターでログインしたやつに入ってます。
マジで
面白かったよ。なんか
そんなのが
これいつもと違った感じで
なんか新しく見れるようになったからさ。
そうなんですよ。
これでおお、ほんとだ、エクストラってのがある。
そうなんですよ。
へえ、これはでもね、いいよ。ローのやつとかがこうここで見れるようになったのが、
うん、いいね、
うん、
そう、今まで僕がねこう手動でメールしなきゃいけなかったし、受信した方もダウンロードして そのファイルを携帯で聞くにはみたいなね。
そう、僕サポーターだったんだけど、あれドロップボックスで来るじゃない、
うん、
でウェブ開くとドロップボックスで開けますかとかわけわかんないの出てきて、で iPhone では聞けないしさ、すごい不便だったんだけど、ね、結局待ってたもんだって。
そうだよね、来るんだよ、ローで来るんだけどすぐ削除してた。
メールね、
うん、
レポートスパムしようかなって。
そういう感じだよね。いいから見てみて。早く。
しかもなんかさ、ガムロードからのメールがインボックスに届かないっていう人がなんかいるらしくて。
僕ね、だってリマインダーのメールがレポートスパムホルダーに入っちゃうから、
うん、
だからリマインダーされないのよ。
そうそう、だからそういう意味でもいろいろ良かったと思います。
じゃあこういうエクストラ系のやつも入れるといいかもね。
そうなんですよね、
うん、
サポーター増やす的にはね、
うんうん、
あとはあれなんじゃない、ちょっと前になんか英語の回やってたじゃない、
はい、
あれのトランスクリプトとかも あったんじゃない。
あります。
あれって売って、あれはあれで売ってんの？
売ってますし、あとそのサポーターの人はログインしてもらうとそこからダウンロードできます。
買うよりもサポーターになってサタデーもらった方がいい的な。
そうですね、まあ数によりますけども、 数によってはそっちの方がいい、
ね、どうせね、まあ買うんだったら、
うん、
買うのトランスクリプト
いや結構うん、いやっ
ていうかダウンロードするのみんな、
いやトランスクリプトが売れている数はトランスクリプトにかかる労力に比べるとものすごく全然売れてなかったんですよ、
うん、
ただそれがだからその今までってサイトに行ってガムロードにログインしてクレジットカード番号を入れて変えると ZIP ファイルが落ちてきてそのテキストと PDF と EPUB をなんか読めるデバイスに転送してだったのが、
うん、
めんどくさかったんだろうなというのは一つあるので、
うん、
今回のやつだとそのプライベートフィードを登録するとそのポッドキャストクライアントのショーノートから直リンクでテキストと PDF 読めるんで、まあ、例えば iOS だったらそのテキストをクリックすればその場で読めるですよね、再生しながら。
あ、それはいいね。
うん、だからちょっとその面も良くなってるとは思います。
うん、ローレント難しかったもんね、英語。アップルで働いてたんでしょって、2回ぐらい行ったもん、途中で。
うん、
お前、それはっていう。
多分、どうなんですかね。やっぱベルギーって、まあフランス語と英語だと思うんですけど、まあイギリスから来た人の UK、ブリティッシュなまりが抜けないのと同じで、元から英語を使ってる人はアメリカに来て長く働いても、それなりのフレンチアクセントとかあんま抜けにくいのかなっていうのは一つ思いましたけど、うん、い
やフレンチアクセントの UK 英語が難しいんだよ。 UK 英語がすでに難しいじゃない
まあね、
それのフレンチアクセントだからさ、
うん、うん、いやまあわけわからんね、
うん、難しかったね確かに、
うん、その後のテンダーラブの英語の聞きやすいこと
あの人の英語は綺麗だね。
普通に英語喋ってるからよかったよね。
日本語も綺麗だけどねあの人はね毎回感心するわあの人の日本語は。本当すごいなと思う。すごい書いてた。漢字2000個もう知ってるって言ってたじゃん。
本当超えそう
だね。あれだからもう新聞が読めるんだよ。だから2000って
ねえ、
うん、
奥井さん1500ぐらいだっけか
多分さ最近書いてないしね。しかもねもう負けてるんじゃないか。
負けそうだ
よ、ね、英語はもちろん負けてるし
ねえ
ここにいる人はね、まあ、ひらがな教の人が多いんでね。
うん、
うん、
漢字書けないからな。
書けないな。最近僕読んでもないからね。まだ読んでるよね広島さんはね。
読めなくなった。もう3ヶ月ぐらい前から Kindle がもう買えなくなったから。
ああ、なるほどね。
うん、Kindle で買って日本語は
読んでる。3ヶ月じゃん。でも僕3年ぐらい読んでないよね
ダメだねウェブで日本語読まないからなあんまり。
まあね、うん、
それがダメだね、
うん
うん、
なんだっけ。そうそう、それの流れでいくとね、昨日公開されたこのショーノートの一番下の方に貼ってあるエンジニアがゼロから英語を勉強するためにしたことっていうリンクがあるんですけども、
うんうん、これはちょっと読んだこれ、
うん、これさっき読んだよ僕も。
これはそのリビルドの去年の回ですね。去年テンダーラブが出て英語を話して英語で話した回と、その後僕らがこのテンダーラブみたいな彼が日本語を勉強してんのに日本人は英語を勉強しないでどうするっていう話をしたのがすごく響いたらしくて、
うん、
でこの1年でいろいろ勉強して、で海外のカンファレンスで話すまでなったっていう、そういうあのブログポストですね。
そう、なんかリビルドがなんとかってリンクがあったからクリックしてみたら自分のアイコンできたからちょっと吹いた
そうなんですよ。
まあでも英語は勉強も何もね、エンジニアだったら読めないとしょうがないもんね、
うん、
そもそもね。
まあ日本人で普通に中学高校まで行けば6年間は学ぶわけですからね、
うん、
海外こう例えばこっちの人だったら日本語は別に勉強は学校で勉強はしてなくてもこうここ何年勉強してこう喋れるようになったりするわけで、まあそのベースがあるわけだからそれを生かさない手はないと思うし、まあソフトエンジニアだとね、そう英語ができることでアクセスできる情報は全然増えるから。
まあね、うん、
まあ読むのは多分デタラメでもいいんだけど、あのなんか言えるようになるのはブレイクスルーになると思うけどね。チャットでも何でもそのプルリクでも何でもさ、なんか一言こう言うところに多分すごい壁があると思うんだよね。書いてあること適当に読んで API 叩いて挙動調べてコード書くってことはさ、まあそれぐらいはエンジニアになる人だったら多分誰でもできるじゃん、
うん、
多分ね。その先にこうやろうと思うと、なんか一言書くときにこう間違ってるかどうかとか気にして書けなくなっちゃったりとかするとバカバカしいしね。
まあ、気にしないのが大事なんだけどね、それ。
そう、そうなんだよね、本当はね。間違ってるかどうかを気にしないっていう、とにかく書いて出すっていうね。
そう、このポストにも書いてあるんだけど、英会話ので利用しているのが DMM の英会話って書いていて、で、DMM の英会話は、あの、講師の住んでる国はアメリカ とは限らなくて、いろんなヨーロッパの国とか、まあ、アジアの、東南アジアの国とかが多分入ってるんですよね。だそれをもって、あのネイティブじゃないから良くないっていうふうに批判してる人が結構いるんだけど、まあ、最初の取っかかりでは、そんな、そこはあんまこだわるとこじゃないし、逆に、まあ、通じさえすればいいんだなっていう、開き直りができる意味では、そう、そういうのもいいんじゃないかなっていう。
てかね、英語に対してね、批判してる日本人はね、あの、英語喋れないからはっきり言って発音がどうとかこういう勉強法は良くないとか言ってるやつらは一言も喋れないから、うん、全部無視するに限るね。
まあな、
うん、
本当そうだよね。あのなんかあれでしょ、楽天の、 あの三木谷さんとかが英語でね記者発表とかするとなんかアクセントが良くないとか言ってるやつがいるんだけど、まあ、大体そう言ってる人の9割9分はね喋れないからね。
一言も喋れない。喋、うん、るまま与えられないし、与えられても何も一言も言えないと思うよ。うん、
まあ、あの、そういう意味でも、この、やっぱり自分の興味のあることで学習するっていうのは結構一番重要かなと思っていて、僕自身も、あの、海外のポッドキャストとかを聞いて、こう、慣れ親しんでいったっていうところもあるんで、まあ、リビルドの過去の英語のエピソードのトランスクリプトとかを買って、あるいはメンバーになってダウンロードして、うん、あのやってみるといいかなっていう、
まあ、前も言ったけどミヤンの言うことははっきり言って何の役にも立たないけど ね、
ね、うん、でちょっとやったらできちゃうからね。
いやいやいやいや、
なんか適当に頭にパッチ当て
て最初だって最初初めて会った時英語で喋ってたもんね。日本語を喋ると知らなかったもんミヤンが。それぐらい英語をスムーズに喋ってたからね最初から。
いやいやいや。
ありえないよ。なんだよどこで英語勉強したんだよって、うん、IRC でとかふざけんなよって感じ。そんな簡単に喋れるかみたいな。
いやいや、でもこうあのインスピレーションになってもらえればそれだけでも十分だと思う。
まあでもこの人の勉強法は非常に成功法だと思うけどな。
うん、
うん、すごくリスニングとか特にこう何も分からなくても100回ぐらい聞くとなんとなく分かるようになってくるっていうのは本当そうだしな。
それそうだよね。だから好きな映画とかドラマとか
ね、
まあ、何十回も見ればね、
うん、
字幕なしでも全部分かるようになるし、
そうそう、まあ、セリフ覚えちゃうぐらいねやればね、そのセリフは使えるわけだからね実際ね。
そうそうそうだね。やるしかないからねこれね。なんかあったよね、1万時間だか5000時間だか忘れたけどさ、何時間かやると大体のことはできるようになるみたいなさセオリーがあってさ、
うん、
まあ、英語も同じだよね多分。
まあね多分ね、
うん、まあ英語喋れないとかもう21世紀だからありえないよね。
そうですよ。はい、あの海外の会社の面接を受けるのはものすごくいいっていうこと書いてあって、
うん、
確かにね。
確かにでもそうだと思うんですよ。
そうかもな、
うん、まあ、いろんな会社面接受けるのはいいと思うね。入る気なくてもガンガン受ければいいと思うよ。
そ、
うん、
多分そうだよね。
文句言う人いるだろうけど、
うん、このポストにもすごい噛みついてる人がいて、
うん、
そう、入る気ないのに面接するのはその向こうのリソースの無駄だからやめろみたいな、
うん、まあ、人の心配をする必要はないんだよね。自分の英語を上手にしたいだけだから、そのために誰が犠牲になっても別に関係ないからね。うん、
まあでもそれ面接してる過程でなんかこう興味持って、あの全然入る気なくて受けたら面白そうだったんで入ることにしましたっていうことになるかもしれないしね。
全然あるね、
うん
うん、
それはそれでいいと思う。まあまあある程度興味がある会社を面接した方がもちろんいいとは思いますけども、
うん、まあね、もちろんね。でもエンジニア的な英語の方が圧倒的に簡単じゃない。飲み屋とかにさ行ってさ、なんか世間話をする方が圧倒的に難しいもんね。
そうだね、
うん、
まあね、
うん、コンテキストがねシェアされてるからね、エンジニアっていうだけでね。
そう、あと面接とかって大体自分のコード、例えば GitHub のレポジトリとかにあるコードを見せてこのコードを説明してみてとか言われることが、まあ、あるじゃない。だから何も知らないことを言うわけじゃなくて、うん、日本語でとか自分の母国語では話せることを、まあ、英語で話すっていう訓練になると思うから、そういうコンテキストもちゃんとあるし全然そっちの方がいいよね。
面接いいね、それはいい。まあ、でも多分そこまでそこまでまず行く手前なんじゃないの。
う、ね、うん、
面接結構難しいよ。
いやもちろんもちろん。結構後の方のステージだと思う。
うん、最初からは多分、
ね、いいっていうの、
最初から結構難しいと思うな。
そうだね、
うん、
まあ、まあそこの段階に行くためにっていう話かな、
うん、まあ、好きなことやるのが一番いいだろうな、
うん、はい。他はどうですかね。さっきそのツイッターの話をしてましたけども、昨日一昨日かな、
うん、
昨日だね、ツイッターの新しい Mac アプリが出てね、
うん、出てたね。
あのカンファレンスで Later This Year って言ってたから、でももう出ないのかなと思ったら
29日、12月30日
に出すっていう。
まあ確かに間違ってはないよね、うん、使ってみた。
一応入れてみましたよ。
そう、どうだった、うん、
いや
ただのゴミだった。
いや、見た目はね、あの昔のツイーティーを思い出す
感じで。ああ、そうなんだ。
でも、あの、まあ、僕のよく使うリスト機能が、
うん、
あるんですけども、一応リスト機能がタブになってあることは評価できるんだけど、タブに行ってリストを開いた後に別タブに行くと、あのそのリストは消えてしまって選択画面に戻るんですよ。から、
うん、
例えばエコフォンとかだと、リストに行って何か選んで、例えばメンションタブに行って、またリストタブに戻ったら、その前の開いたリストが戻、ね、開いたままになってるでしょ。それが開い
と普通はそうだよね。っていうか、エコフォン、フォーマック作った人がツイッターにいるのに、どうなってるの、それは。
そう、それはね、ちょっと問い詰めたいところだけど。
これ、アウトソースしたって噂じゃん。
あ、そうなんだ。
アウトソーシングした？
何をしてるんだ一体。
ブラックピクセルズっていう、あのネットニュースワイヤーとかを作ってる、その Mac クライアントアプリ制作のやってる会社だね、
うん、
が作ったという話です。
うん、
アウトソースまでして維持したかったのかね。それがだ、あの会社リストラもしてるじゃない？
そうだよね。
で、そのなんだ、 Mac はそんなユーザーもいないから。あのメンテもこれまでしてなかったと思うんだよね。だったらもうやめりゃよくない？
うん、やめればいい ね。
まあやめたと思ってたわけ
だよね。いや、ウェブでいいじゃん。だからさ、サファリ使ってて。
そうだからさ、自社でやるんだったらまあ分かるよ。遅くなったけど、あの新しいバージョン出しました。社内のエンジニアがちゃんと作ってますってんだったら分かるけど、なんかアウトソースするぐらいだったらさ、そんなに気合い入れてないわけじゃない？そもそも自社のエンジニア割きたくないわけでしょ。だったら、うん、もうアウトソースもしなきゃよくねって感じなんだけどさ、
うん、ていうかエコフォーフォーマック作ったやつクビにしなかったんだからさあいつがやればいいっていう話じゃないの本当に
まあでもエコフォーフォーマックもなくなるって言ってたじゃん2年ぐらい前に
言ってたね。
そう、
ね、
うん、でもうアップデートはしませんよって言ってたら、うん、なんか最後に1回だけアップデートしたよね。
いや、まだやっていや違う、あれはね、僕がであのデシジョンしたの、やらないっていうこと。
そうしたんだけど、
僕がやって、でも僕が辞めた後に翻した人がいるんだよね。だからまあそれはそういう事情なんだけど、
うん、あれは確か、うん、あのAPI のバージョンが 1.1 になるから 1.0 のクライアントはもう全部使えなくなりますよみたいな。
そうそうそう、うん、でそのタイミングでもうリソースもないし、まあ、そんなにやっぱり売れてるわけでもない。まあ Mac の数が違うからさ、やっぱりね、うん、iPhone と比べると。でやめたんだけど、だからあれどうしたんだろうね、誰かにやらせたんだろうね、きっと。
やらせたんだろうね、
うん、まあ8割9割は 1.0 のとこ 1.1 って書き直すだけで動くんだろうけどさ、
うんうん、
確かに一番最後に多分僕がいじったんだよね。
そうかもね。
やだよって言いながら
そうかも、ね、
直してちょこちょこ直して、
うん、
でもうやめようって言ってやめたはずなんだよ
な、
うん、
いやでも動いてますよちゃんと、うん、エコフォームフォーマック。
そうね、なんか年に数回ぐらいアップデートしてんじゃない、まだ。
うん、
うん、
まあでもエコフォーフォーマックは有料だからさ、あの続けていけばチャリンチャリンは一応するじゃん。
まあ、ね、
大したあれじゃないけどね。
ないけどさ、でもツイッターに関しては、うん、Mac アプリを作ったところで別にっていうのもあるよね。
そうね、広告入れるのかな。
いや、ウェブでサファリでいいじゃん。
うん、
ね、モバイルサファリ
ブラウザでね。
まあだからあれなんでしょうね、アウトソースなんでしょうね。
うん、
本丸ではないよっていうことで、うん、一応ユーザーがいるから一応ケアしてますよっていうポーズは見せつつみたいな。
なのかな。
もう最近はずっとウェブしか使ってないけど、ウェブでまあいいかな。
僕もそうだね、
うん、
さっきも言ってたけど、ウェブのだとサーチがね全部出てこないですよね。
うん、サーチはダメだね。
ライブでサーチすれば
出る。いや、それがなんか iPad だと出ないね。
iPad 出てこないんだ。
iPad なんかね、 iPad だとね、モバイルウェブの iPad 版にしか
なくて、下の方に行くとあれができるんじゃないの。
そう思うでしょ、うん、下まで行くとオートリロードされて永遠にこう下まで行けないんだ。つかない下絶対フッターがあると思ってたんだけど
すごい早くスクロールすればいけるんじゃない。
行けない、わかんない。どっか行けあるのかな。ないと思うけどな。
ひどいな、それ
。うん、ないのよ。
あ、そうなんだ。
ないね、確かに。今ちょっと見たけど、
っていうか広でかい、特に iPad Pro みたいなでかい画面だと、もうなんかモバイル用のとかってしてくんなくていいよ。
そうなんだよね。うん、それでも対応しないとこが多いから、やっぱユーザーエージェントだけ見るとさ、モバイルになるから。
確かに。
うん、
画面の広さ見てほしいよね。
まあでも一応インプットデバイスも違うからさ、マウスとタッチでね。
まあね。
うん、いやだからモバイル側をちゃんとレスポンシブルデザインにすればいいだけだと。
でそれでそうなってんじゃないの。それでモバイル側の ってなっちゃうんじゃないの。
うん、まあね。いやだからモバイルとデスクトップの違いがゼロになるのが一番いいんだろうよね、そういう意味ではね。
まあでも小さすぎるやつはね、モバイル用にしないと、
まあな、
うん、横が足りないっていうのもあるからね、うん、でも iPad Pro はもうね、小さい Mac よりも大きいからね。
そうね、大きいね、うんうん、じゃあその iPad Pro ですけど、
うん、やっと来たよ、
うん、
やっと来たよ本当に。
それはあのネットで買ったやつが来たってこと？
ストアで。あのね、 iPad Pro が発売された日が僕日本に行かないといけない日だったのね、
うん、
で、買いに行って、いやね、荷物増やした。
いつもやってない？なんか iPhone の時もさ。
いつもじゃないよ。
いないとかさ。
たまたまだよ。
もうまたかよって感じだけ
どね。ほんとね。ほんとに。いや、でも iPad Pro はさ、発売日とか発表してなかったじゃん。
うん、そう。
で、突然今日出ましたとか言われて、でも今日僕、フライトなんだけどって感じで。でも買ってもよかったのよ。その日買おうとか買えたんだけど、買ってもまあ使えないしさ、日本持ってくのもちょっと嫌だったから、荷物増えるだけだし。と思ってたら、そのペンとキーボードがない。っていう噂があったから、ペンとキーボードだけ慌ててオンラインで注文して、の日本行く前にね。だそれが5週間経たないと来ない。で、来たのが12月の23、22だったかな。
クリスマスプレゼントだね。
そうそうそう、やっと来たから。で、本体買ってなかったわと思って。そういえばと思って。キーボードもないからさ、買う理由もまあなんか別に急いで買う理由はないじゃない。
まあね、
あのエアとか持ってるしさ、
うん、
で、ああ、行かなきゃと思って、アップルストアに行ったら、もうプロ全部売り切れてますって言われて、今度は。
そうだね。
本体が今度はないって言われて、で、1週間ぐらいまであったのよ。全部あったのに、ホリデーで、全部売れちゃったって言われて、困ったなと思ってたら、ベストバイにあるっていうから。で、ベストバイに行って、買ってきて、32ギガ。そしたら3日ぐらい経ったら、容量が足りませんとか言われたから、うん、慌てて返品して128に変えてきて、まあ、やっと今。
ちゃんとリブートして、アンドロイドじゃないか確認した？
どこだっけ、中国で作ってる、
うん、中国
で。あれすごかったよね。
すごいよ、リブートするまで分かんないくらいよくできてるっていう。意味分かんない
けど、ハードウェアだけじゃなくて OS の中身も全部まるっきり iOS だもんね。
うん、
あれはすごかった。そう、まあやっと来て5週間分いいよ。でもプロは
何に使うのよ。
あのね、仕事以外のだ、 X コード以外のほぼ全て、うん、メールで、朝起きたらほらメール確認してとかちょっとやったりするじゃない、ウェブ見てとかっていうので。僕それいつもキッチンのカウンターでやってるのね。あのパソコンは他の部屋にあって、でそこにまあ今まではノートを置いたりとか、まあ、iPad でやったりとかもしたんだけど、そういう作業が全部プロ iPad プロで、
うん、全然全然なんか欲しいなって感じにならないな。それじゃあもうちょっと押してくれないと。
もうちょっと押さないとダメ。
もうちょっと押さないと、
うん、なんだろうね。でもね、そんなないんだよ実際。そんなないんだよ。
まあね、
うん、ていうかね、問題はね、 iPad Pro ハードウェアはすごいいいんだけど、キーボードも含めてやっぱソフトがこうなんというか、うんって感じかな。
それ用にまだなってない
って
、
ね、そうなってない。特にキーボードつないだ時のこうちぐはぐ感が半端なくて、そのキーボードでなんか8割ぐらいやりたいことができるのに2割ぐらいはタッチしないといけないとか、あとなんかソフトウェアキーボードの時しか出てこないアクセサリービューがあるのね。キーボードアクセサリービューってあるじゃない、
うん、
あれが出ないことがあるのよ、キーボードつなぐと。
なんで
バグだと思うんだけど。でアクセサリービューにしかないボタンとかあるじゃない、パスワード
とか。あ、もしかしてアプリ側でやってるやつじゃないそれ。
いや違う、サファリとか、あ、でもまあサファリのアプリがやってるのかな、そしたら。ちょっと分かんないんだけどね、なんでかは知らないけど。
それはそのソフトウェアキーボードの上の段になんか出てくるやつ。
そうそうそう、うん、UI キーボードアクセサリービューだっけ、なんか名前がついてんじゃない、
うん、うん、自分でいじれるとこ。アプリでやってるんだとしたら、ちゃんとあれじゃない、キーボードの高さ見てないとか、キーボード外付けだからキーボード自体の高さがゼロだから出さないとか、なんか、ね、そういう感じになってんじゃない、分かんない、
よく分かんないんだけども、そのそういう部分の使いやすさが微妙に使いにくいとかさ、まあ、テキストの選択だとかさ、なんかこういろんなものがまだまだこう洗練されてないというかね、うん、
まあサーフェスの方がいいね。
いや、うーん、別にサーフェスの方がいいとは言い難いけどね。
よくないか、
うん、
いやでもなんかスプリットスクリーンで見るとすごく、その iPad Pro でスプリットスクリーンすごい生きるなっていうのは見
て思って、まあね、確かにね、プロにすると本当にスプリットスクリーンの意味がある
という。1個は普通の iPad だからね。
そうそうそうそう、うん、まあソフトかなやっぱ、
うん、うん、まあやっぱそれより作んなきゃやっぱダメか、
うん、てか OS がそもそも
OS が
だからサードパーティーのアプリのはもうそれはそれでもちろん問題なんだけど、 OS がこなれてない感じがする。
ダメじゃん。
まあ一応まだね、最初のバージョンという言い訳はできるけどね。てかね、 iPad の僕問題はね、 iPadOS がないからじゃないかな。
iOS 9で1個ね。
そうでさ、例えば Apple Watch は Watch OS じゃん。 iOS ベースだけど Watch OS って言ってるんじゃん。で Apple TV も TV OS にしてんじゃない、
うん、
で一応それごとに UI があるわけで、 iPad はまあね、もちろんエンジニアリング的に共有したいところは共有すればいいけどさ、 UI としてはこう延長線上にあって、でもまあこうやってキーボードとかつけるとやっぱ違うものになってくるからさ。
OS 別マジ？
いや別とまでは言わないけど、別共有にしすぎてるというかさ。
じゃあ例えばさ、iPad でも例えば分けたとして、
うん、
今 iPad mini と Air と Pro があるじゃん、
うん、
それは同じでいいの？
それは同じ、そうね、難しいね、なかなかね、そこもね、どうだろう。
まあフォームファクター的にはスケールが違うだけっていう。
そうだね、うん、
まあでも iPad mini からはやっぱり iPhone じゃないからね。
そうだな、
片手操作っていう前提はもうゼロじゃん、
うんうん、
まあ、ね、6プラスももう片手操作はもうほぼできないんだけど
まあ、ね、うん、
それはやっぱりでもその iPad 自体がミニとかだったら普通に手で使うじゃん、両手で、
うんうん、
だけどプロだったらペンもあるし、外付けキーボードもまあほぼあること前提だしっていう、
うん
うん、そこのなんか全然違うものだよね。
まあね、うん、まあどうだろう、アップルなんかね、ちょ X コード作ってるみたいな噂も時々聞くけどさ、
うん、X コード動いたらそれだけで済むっていうことはないにしてもね。
コンパイルとかやっぱちょっと遅いと思う。
まあでもどっか行った時にさ、
まあね、
直せれば、
うん、1日2日の旅行だったらこれだけでいいかなと思うかもね。
X コード動いて iTunes コネクトにアップロードさえできるなら、うん、それで一応済むかな。まあ、ペンがでもまあ付属ではないからね、あるっていう前提ではできないよね、
うんうん、まあキーボードもそうだけど ね、 そのね、
キーボードもペンも僕持ってないもんね、うん、本体しかないもんね、
うんうん、まあでもこれはキーボードとペンがないとなんか意味がないなというか。
そうね、
プロ買うなら
そう、お店で使ってさ、これ楽しいなと思って本体はあるんだけど、うん、キーボードとペンがないから、ただでかくてほらいいだろうって人に見せてるだけで自分では全然使わないからね。
そうだね、うん、確かにな、うん、まあでも僕は結構 iPad に将来性を感じてるというか、まあ、希望を持ってる。
昔からよく使ってるよね iPad ね、
うん、なんだけど、うん、
僕 iPad はまあ一応基本的にほとんど買ってるけど使ったことないもんね。
もうね、僕は家にいるときは、うん、仕事しないだったら iPad かな、基本的にほぼ、うんうん、メールもはね、あのたまたま iPad の前にいればほぼ iPad で済ましちゃうし。
すごいよね、
うん、
ラップトップが目の前にないっていう状態がないからな僕。
まあそれが違うかもね、
うん、動かないしね僕ね。
そうね、うん、
奥さん動くもんね、家の中で一応ね、
うん、動くね、うん、
僕一切動かない。
動かないもんね、ソファーの上から動かないからな。
全く動かないから、うん、ラップトップはラップの上に置いたまま朝から晩までずっと同じ体勢でいられるからね僕は。
それができんわ。
うん、これでもキーボードつけちゃうと結構重いは重いじゃん。
重いね、
うん、うん。
キーボードつけないと驚くほど軽いんだけどね、逆に言うとね、この大きさの割にはね、うん、
ね。でもこの間あのペンシルを使ってお絵描きのアプリをやってたらね、知り合いの子供が何も操作方法を教えないでも普通に使ってたのがびっくりした。
あれすごかったね、うん、6歳5歳ね、
うん、
何にも教えてないのに全部使えるんだよね。
天才だね。
びっくりするよね。
彼女はね天才なんだよ。
そうなのかな、うん、それもまあ一つはあると
。それもある、ある。だってもうあれでしょ、なんか算数が2つ、2学年か3学年飛び級してるんだよね。
そうなんだ。
うん、もともと天才ではあるんだけど、
にしても、
ね、でもまあよくできてるんだと思うね、そのお絵描きソフトの UI とかが、う
ん、まあね。でもあの広島さんの子供たちも2人とも何も説明しなくても、
まあね、
うん、てか僕はあの広島さんの娘さんに使い方教えてもらった。こうするとこうなるんだよとか知らんかったわ。
すごいよね、完全デジタルネイティブだよね。
びっくりするわ本当。
やっぱ僕らの方がなんかこう思い込みがあるのかね、こういう面にはこうなってるべきだっていうのがあって、そのデジタルネイティブの子供はそういうのはそういう前提知識が違うから、
うん、
そうなんだろうね。
まあね、そうなんだろうな、うん、まあ、iPad Pro は、うん、期待は僕はしてるし、本当はねそのフリントとかも iPad Pro で動くの作りたいけどね、
うん、
うん、
プロよ。
プロよ、プロで動くね。
普通の iPad で動かすとなんかアラートが出てくるの？
いや、まあ、まあ、プロ用、
プロでって。
確かにね、プロ用にする必要ないのか別にね、うん、iPad 用からだから。
え、でもさ、うん、プロ用のビューアー と、あと、
ビューハーはもうあるから。
あるけど、その、うん、作る方でしょ
作る方、
うん。うん。いや、それできたら結構すごいと思うんですよね。
いやまあ、また1年ぐらい、こう、何も他のことしないで、もう一遍やり直すとかだったら。
パッドプロ専用で。
そうそう。
ペンで操作する。
まあ、そんなことは、まあさ、もう一回するほどの余裕はないので、資金的な。うん、もう Mac で一遍作り直してるからね。うん、まあ、もちろん共有できるコードはあるとはいえ。うん。まあ、でも、昔よりは、僕はこう楽観的なあの期待が増えたかな。
マジで？
うん。プロが出てきて、あ、まだもしかしたら可能性はあるかもって。誰がどうするかは。
昔より楽観的って、もう、奥井さんほど楽観的な信者はもう見たことがないけどね、僕は。
まあ、僕とグルーバーぐらいかな。
でしょ？
全てに関してポジティブだもんね。僕とグルーバーとの、あとノビさん。
ノビさん。ノビだね。本当ね、その3人はもう。
楽観的っていう、ね、あの次元を超えてると思うんだけど、
ね。超えてるけど、ノビはね。
全てになんか意味を見出す。
ね、何もないのにね、そこに。
僕は現実を楽観視してるだけであって、あの人は現実が多分見えてないから、すでに。
あ、そう、うん。一応違いがあるんだ。
違いがあると思う。
僕らから見ると分かんないね、その違い。うん、ね、全然もう、
うん。いや、でもまあ僕らが見えてないところが見えてる
から。そうだね。確かにね。確か
に。うん、でもさ、iPad Pro が出る前の時とかに、デザイナーとかの間では結構流行るんじゃないかなとか言ってたじゃん。
そうね。てかね、実際やっぱこう、姉さんに使わせると、彼はもうペンも、クレイグスリストでなんかプレミアを払ってペン売り切れてるから。
マジで？
マジで。そう、クレイグスリストに行って、もう100、もともと100ドル ?150 ドルぐらい払ってペンを入手してきて。
まあでも姉さんは必要でしょ。
いや、あの人やっぱデザイナーだからさ、もう何？仕事中に1日何も書かない日がない。
いつもなんかノートに絵とか書いて
る、ね。必ず書いてるじゃない、うん、なんかちょっと暇があると、フォント書いたりとかさ、絵を書いたりとかしてて、でもう、ペンはまあだからもうずっと使ってるって。
だよね。
うん。で、やっぱすごいペンはすごい反応がいいからさ、ペンシルか。うん。ね。まあこの iPad、WWDC でさ、タッチインターフェースが変わったみたいなセッションがあって、僕その時行ったんだけど、それがペンシルのヒントだとは、その時僕は気づかなかったんだけども、うん、すごい面白い話だったよ。その一番最初の iPhone が5フレームレイテンシーがあったのね、タッチしてから画面出るまで。それを 1.5 フレームまで縮めるのにどうしてきたかみたいなのずっと説明してて、その何年もかけて。で、ああすごいなと思ってたんだけど、それでペンシルが出た時に、ああなるほど、あのセッションはこの意味だったんだなっていうのは、うん、なかなか面白いセッションだったよ。
え、なんでペンが関係あるの、それは。
だから結局書いた時に、あの画面に出るのが遅いから違和感があるわけね。で、こうデッサンをしててさ、その遅いと自分の思い通りのデッサンができないじゃない。書いてるつもりなのに画面に出てないから、あ、出てないかなと思ってもう一回書くと出てくるみたいなのだと困るわけよ。だ、そのレイテンシーがすごい少ないっていうのはものすごい大事なことなんだけど、それをだから最初の iPhone から、その時 iPad Air 2かまでで、どれだけ減ったかっていう、そのどういう風にして減らすかみたいな。
今 1.5 フレームなの
今ね、っていうかね、今ね、実際にはその 120Hz でスキャンしてるのね。iPad Air 2から。Air 2と Pro は 120Hz でスキャンしてて、倍になるのね。で、それをさらに、だから、サンプルが2つ増えるから、それをさらにもう1個、予測も出せるわけね。だから、その予測点も使って、基本的に1フレームしか送れないから、1.5 フレームだから。分で、描画ができる。
うん。
っていう。
実際なんか試してみたら、その、あれペイパーだっけ、
うん、
ペイパーのアプリだと
ちょっと遅いから、多分ね、その予測点を使ってないんじゃないのかな、うんうん、120フレーム、それはね、だから新しい API を使わないとできないから、多分使ってないだけだと思うんだけど、
アップルのノーツアプリとかアドビのスケッチアプリとかは対応してるんだよね、
うん、
多分ね、
うん、なんか作り方もちょっと違うんだよな。でもそういえばなんかこう、なんかのフラグ、コアアニメーションなんかのフラグを変えてどのこのみたいなのも一箇所しないといけなかったかな。まあなんかそう、いろいろこうやって、そのレイテンシーが減らすっていうセッションがすごい面白かったんで、なんかすごくギーキーで面白かったんだけど、うん、
じゃあ後でショーノートに
挟んでね。うん、
何の話だろう。
何があ
と
ね、
あ、この451はちょっと知らなかったから。
何451って。
あ、新しいステータスコード451っていうのが見つけたんですね。これ HTTP のステータスコードで、まあ、404 not found とか、
うんうん、
403 forbidden とかあるんだけど、新しいステータスコード451っていうのが、
うん、
IETF、ISG か。で、アプローブされたんですよね。
そうそう。
これはその、法的な理由で
このページを表示できませんっていうエラーメッセージ
センサードってことね。
そうだから、まあ、
あ、本当、
センサーシップがある国でこのコンテンツを表示することができないという、そういうことをサーバー側でその表明するためのステータスコード。
ふ
ん、それまでは403だとかだったんだけどさ、それじゃあ分かんないじゃん、
うん、
なんでなのかがさ。だから451ってや
れ、これって何だから、あの中国のファイアウォールとかそういう話、
例えばね、
うん、ファイアウォールもそうだし、あとはなんだろうね、例えばよく GitHub とかであるのは、そのこのソフトウェアは中国国内では表示できないとかっていうのがあるんですよ。その関係機関からテイクダウンノーティスが来て、あのテイクダウンしなきゃいけないとかあるんで、うんうんうん、まあ、そういう時に使うんです
よね。
でこの451っていう数字がね、その歌詞451度から来
て、本当に、
うん、そう
そうなんだ。
そう、歌詞451度っていう小説があって、
うんうん、知ってるよ。
でそれから来てるって言って、でそれをその小説のそのものは知ってたんだけど、内容全然知らなくてさ、うん、でなんとなくこう読んでみたらさ、451度で紙って燃えるんだって。
そうそうそうそう、
だから紙をがもうないっていうディストピアの話だから、うん、でそれで451にしてるっていう。そうそうそう、だからすごいよくできてるんだよ ね、
おなるほど
ね、そのまんまじゃんっていう。
本当だね、
うん、
あれいい本だよ、読んだ方がいい。
あ、そう、
うん、
読んだ、
うん、
古くない？
古いね、
古いよ
古い、ね、
もう過去はもう振り返りたくないからね新しいやつしか見たくないから読んでない僕は、うん、あらずじしかしない。
あれはいい本。ディストピアといえばあれ面白いよ、ザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスル。
ああ、それはもうとっくに出てる。
見た、
うん、11月ぐらいに出るまでずっと待ってて、うん、出て、
あれ面白かった
です。あれもまあまあよかったね、うん、あれ多分日本で見れるのかな、あれ。
いや、先週その話をしたんですよ。
あ、そうなの、
うん、で途中で、
ね、
あの
ちょっと、ね、
天皇陛下とか皇太子とか出てくるから、なんか日本でちょっと放映すると物議を
感じる。あれ出せるかな、
うーん
って感じじゃない。
なんか日本の人が見たら怒りそうな気もするけど
まあでもね、日本の人が見たら怒んないんじゃない。
怒んないかな。
宮内庁の人は怒るんだけど
宮内庁の人は怒るか、
うん、で日本はそんなにひどく書かれてないから、あの原作でもそうだけど、うん、
まあね、
うん、
うん、
まあその地上波で流すわけじゃないからね、
うん、そう
そう、そこまであのきなんていうの、規制っていうのが激しいわけではなくて、もう完全に自主結成の世界だとは思うけど、う
ん、まあね、うん、
まあ面白いよね、あれは。よくできてると思う。アマゾンもとうとうネットフリックス対抗して、
そうね、でフルもオリジナルコンテンツやるとかっつって、さっきどっかで見たけど。
そうなん、
そう、もっとフルも入んなきゃいけないじゃんとかって思ってさ。
フルはいいよ、お金払っても結局なんか広告見せられる
あ、それね、最近なんかプロかなんかが出て消えるようになった。
消えるよ、
もうちょっとお金払って、
プラス3ドルするとき。
なんだよそれなんでもう一回そういうお金払った上にもう一回お金払わないといけないの最初からなくしてよ、嫌なんだけどフル。それがでもオリジナルコンテンツはね、やっぱりよくできてるからね、
うん、
そう、さっきの451に戻るんですけど、この451を、例えばブラウザーエクステンションとかでトラッキングすることによって、どのコンテンツがどの国でセンサーされてるかとかっていうデータベースを作ったりとかもできるし、451が表示された時にこうプロキシーに勝手にスイッチするエクステンションとかでも作れるし、まあ、今までって403とか404とかでしか表現できなかったから、それがどういう理由で表示されないのかっていうのは分かんなかったんですよね。
なるほどな。
で、このステラスコードを使うことによって、サーバー側がこっちは表示したいけど法的な理由で表示できないですっていうことが表明できるんで、そういうふうに使われていくんじゃないかなっていう話を書かれてますね。
もうこれは素晴らしいね。
面白いね、なかなかね。
そんなとこです。
まあ、センサー系で言うと、なんかガバメントにこうデータをよこせって言われたっていうことを言えないとかね、そういうのもあるじゃない、知ってる？
なんすか？
ヤフーとかグーグルとかがさ、こういうデータを出せ、こういうユーザーのアクセスのこういうデータを出せって言った、出せって言われたよっていうことそのものを言えないみたいな。だから結構だからガバメントにデータを出してるわけ、
うん、
ああいうそのアクセスがすごくたくさんある Facebook とかさ、
うんうん、
グーグルとかそういうとこすごいあるんだけど、その事実そのものを外に言えない。
でも Twitter とか例えばそれトランスペアレンシーレポートとかでどういうあの問い合わせが来たっていうの出してないですか？
全部は出せないんだから。
ああ、
でだから出せるやつだけを出してて全部は出せてないから、そういうことを頑張って匂わそうとはしてるんだけど、全部はそれは言えないんだって。っていうのがまあ結構問題になってて、
ナショナルセキュリティってこと。
まあそうなんだろうね。あと UK かなんかも確か最近それで、あのちょっと前だったかな、それ絶対ダメだって言って UK ガバメントが出せって言ったっていう事実を公表しちゃいけないとかっていう法律をなんか作ったのかな。
なるほどね、
うん、
それはでもだいぶセンサーシップな感じだね。
うん、かなりセンサーシップ、ね、それ451とも言えないし、そもそもね、コンテンツを見せられないわけじゃなくて、ね、データを出せって言われてそれを ね、ガバメントに出したっていう事実そのものが言えないっていう。
なるほどな。
はい。そうですね。この Google が次の Android バージョンで、Oracle の OpenJDK を使って Java API を実装するっていうニュース。これ昨日、一昨日ぐらいに出てたんですけども。
オラクルのってどういう意味？オラクルのやつを使ったらまたオラクルに怒られるじゃん。
そうなんですよ。そこが面白いとこで。
オラクルに怒られないためにオラクルのを作るんでしょ？
そう。そうなんですよ。オラクルって普通の、その Java のスタンダードエディションとかっていうのとは別に、リファレンス実装として OpenJTK っていうのを出していて、
へ
これが実装してる Java の API と、その Java SE とかが実装してる Java の API は全く同じものなんですよね。
うん。
だから、今まで、なんか、訴訟でポイントになったのが API に著作権があるかなしやみたいな話だったと思うんですけど、結局その訴訟で一番決定的になったのはアルゴリズムをコピーしているとか実装をコピーしているだろうっていうところだったんで、じゃあ同じ API を実装しているあんたが作ってるこのオープンソースだったら文句ないよねっていうので OpenJDK を使うことにしたっていうことです
ね。なるほどね。
あ、じゃあこれ何、ライセンスは払わなくていいの？相変わらず。
うん、だと思います。
うーん、なるほどね。なんで最初に証しなかったのか
だったら足りない
のがあるんじゃない？よくわかんないんだけどこの問題、
うん、足りない API があるんじゃわかんないけど、
うん、
まあ、多分何も考えてないよねそこはね。そんなに問題になると思ってないでしょ、
まあ、
自分らで VM を作
って、うん、だから一番最初もしかしてオラクル、オラクルというか傘下当時まだもしかしたら。
そう、うん、てかもともとはね、これ僕もよく見てないんですけど、 Google がもともとベースにしたコードっていうのは Apache Harmony っていう Java 実装らしいんですよ、
うん、
でそれはあの Javaオラクルからのライセンスを受けてない実装で、でもアパッチライセンスで公開してるから Google は問題ないだろうと思って。
ああ、なるほど。そしたらまあ、訴えられちゃったってこと？
別にこれ、わかんないですけど、オラクルはそのコピーライトを違反してるっていうことが言いたいわけじゃなくて、Android に入れたらその分金を起こせっていうことが言いたいわけで。
まあ、そうだよ、うん、まあね、うん、
あの。コピーライトだっていうのはただの詭弁っていうか、その、ね、なんでその、うん、その論理を、その欲しいっていうモチベーションをバックアップするためのなんか詭弁に過ぎないんですよね。うん、だからこれでじゃあ OpenJDK 使うからっていう風になると結構オラクルとしてはなんかもう、
そこから
は攻めらんない。
多分ここわからないよ。次また違うこう方法で攻めてくる可能性あるんじゃない？
まあね、お金が欲しいだけだもんね、
う
ん、別にね、
う
ん。
そうなんですよ、
うん。
だからお金が欲しいからコピーライト違反で訴えてたのが、うん、通じなくなったんで、まあ次の手を探すってことじゃないですか。
そうだろうね。うん、
でもこれによってあの Java のバージョニングがあの変わってというか、
うん、
ダルビックとかで使ってる Java は確か6とかだったのかな、だったのが OpenJDK は今もう8が実装されてるんで、まあ、8が使えるようになって、う
ん、まあじゃあ新しくなっていいじゃん。
そうそう、 Android デベロッパー的にはこう例えば Lambda とかが使えるようになるから。
Lambda なんてあんの Java 今？
そうなんですよ、8からね。
じゃあそれマジで、
まあ Objective-C にもまああるからね、ブロックとかはね。
まあね、
うん、
あるね、
うん、
だからまあこれはまあデベロッパー的にはいいんじゃないですかっていう感じですね。
へえー、そうなんだ。
まあ実際どの場、本当に次のバージョンってね、多分今年の夏ぐらいに出てくると思うけど、そこにまあ間に合うのかどうかちょっと分かんないですけども。
でもなんで5を使わないの？
あ、5、
うん、ね、5なんだね。
なんかどうなんですか、
UI 書きにくい、
UI とかそういうの書くのにあんま向いてない言語なんじゃないですか。
うーん、そうなの？僕は全然知らない。
スイフトはどう？スイフトは
ね、
それ話に出てるよね、
うん、
いやスイフトオープンソースになったから。
そう、いや有志が作ってライブラリーをで、なんかブリッジも作ったら、まあ結構な人がそっちを使う可能性はないんじゃない？あるんじゃない？
うん、
だってさ、僕とか例えばアンドロイドやりたいなと思った時にさ、一から全部作り直すのとさ、スイフトで半分ぐらいコード使えるんだったらさ、それ絶対楽じゃん、そっちの方が。でいろんな人がさ、いまだに iOS ファーストで作ってるわけでしょ、モバイルアプリを。で Google はそれをね、なんとかしてみんな Android も一緒に作って作ってってやってるところをさ、そういう人たちもまあ Swift だったらじゃあ何そんな大変じゃないしやるかみたいな感じでできるから。
まあソースコードが共有できるって意味じゃないにしても、
うん、共有もちろんできないけど、例えばモデルのね大半とね、まあロジック的な部分は少なくとも共有できるし、うん、
まあ、この間オープンソースになって Linux ポートもあるんで、
そうそう、
まあそういう動きが多分出てきてもおかしくはない、うん、まあもちろん Google がそれをやるかどうかはかなり疑問ですけども、
まあね、うん、
やだ、マイクロソフトがやるかもしれないですけどね。
いいね。それいいな。
すごいいいことだね、それはね。
それはいいね。UI キットを作り直してね、もう一遍ね。上もあっても、Android 用にもね。
マイクロソフトはだって、この2、3年ぐらい、ね、Objective C を実装したりとかしてるわけだからね。
やりかねんな、本当に。
やりかねんね、
本当に。いいかも、それは。
そういう人が対応してなかったのはね、オープンソースじゃなかったからできなかっただけだもんね。
そうだね。
やるな。
オラクルと喧嘩するか、アップルとやるかって話だから、
うん。
でもオープンソースになってる以上、喧嘩にはならないです
よね。そうだな。
うん。
まあでも、Google はマイクロソフトとも仲が悪いから難しいかもな。
ていうか、Java だからな。
ね。まあでも、これは、3日、4日ぐらい前に、ハッカーニュースで、その、夏ぐらいに OpenJDK を丸ごとインポートしてるコミットが GitHub で見つかって、その Google のオープンソース Android プロジェクトっていうのがあるんですけど、これは何なんだっていうのがハッカーニュースで盛り上がって、その次の日に多分いろんなニュースメディアが問い合わせて、これはサンのあれを置き換えるんですかっていう質問に Google のショースポークスマンが、いや、そうですって答えたらしい。
なるほどね。
Swift でもオープンソースになって、これ教育用に使うとか、なんか確かなんかどっかで言ってるような気がするけど、
うん、
教育に向いてるような言語って気はあんましないんだけどな。
そうかな、
向いてるのかな。
難しすぎると思うけどね。教育っていうか、だから最初のステップではないよね、少なくとも。
教育用っていうとやっぱりもうちょっとこうかっちり書ける Java とかの方が分かりやすい気がするんだけど。
Java の問題はプリントって書くのに15行ぐらい書かない
と。まあね、そこが一番問題なんだけど書かないといけなさすぎるっていうのは問題なんだけど、でも省略できすぎるのも良くないじゃない。
そうか、スイフトはそんなに省略できないよ、言うほど。
省略そんなにできないけど、綺麗に書けるしな。
いや、いいじゃん。何が問題なの？
抽象的なんだよ、ちょっと。
抽象的な方がいいんじゃないの、最初。
いや、でも抽象的だけど。
抽象的なじゃない方がいいでしょ。
いやー、でもじゃあ C で書けてよ。
いや、C が一番いいと思うよ。
いやー、今、もう C を教えてる学校は多分アメリカにないと思うよ。
まあね、C で書かないといけないものがないからね。
うん、そう。
でも C ほど分かりやすい言語はないでしょ。
いや、それはさ、コンピュータサイエンスの学科で一番最初に教えるとかだったら分かるよ。そうじゃなくて、子供とかが初めてさ、使うんだったら、Swift でプレイグラウンドでいい、まあね、いいじゃん。すぐ結果出てくる、楽しいじゃん。
うん、そうだな。
まあ確かにね。UI キットを直接入れるとすぐに何でもできるからな。
そうそう、うん、C でさ文字列読み込むのにめっちゃ苦労するよりいいじゃん、そっちの。
いや、だから最初にそのプレイグラウンドサンプルがあって、じゃあここの X を2乗したらどうなるでしょうみたいなことしてすぐ出てくるとかいうのはやっぱり結構大事だと思うけどな。パッとすぐ結果が見れるしさ、
うん、難しいコードもたくさんあるからな。だけど
いや、あるね、うん、ジェネリックスとかあるからね。
ね、ジェネリックスとかはちょっとやりすぎな気がするんだけどな、
う
ん、
そういう意味では Python でしょ、やっぱり今は。
うん、まあ今その Swift が出てくる前っていうのを考えると多分 Python ですよね、今はね、
うん、あの実用になるっていう意味の言語でね、うん、そうじゃないとなんだっけ、好き、
なんででもセルフって書かないといけないのって言われちゃうよ。
ん
セルフってなんで書かないといけないのって言われちゃうよ、 Python は。
まあ、ね、それはでも Swift とかでも別に同じじゃん、
う
ん、
そうか
な、まあ、Java でもディスク書かなきゃいけない
です、まあ、Swift はセルフはだいぶ省略できるけどね、
うん、でしょう、うん、
そこはまあ問題じゃない気がするな。
たくさん書かないといけないっていう、だから意味が分かんないのを書かないといけないじゃん、Java って。
うん、そこが Java の問題。
それは嫌じゃん、
うん、
だけど、
うん、
何にも書かなくていいのもダメだと思うんだよね。
どうかな。まあ、インポート、まあ、インポートはいるか、一応、最初のね。
まあ、その、だからあれでしょ、IDE とかが全部やってくれるのは、あんま、セットアップが何でもやってくれるのは良くないってことでしょ。
うん、
ある程度は。
分かりにくくなっちゃうんじゃないかなと思って、逆に。なんか言われて、これを直すとこうなるよっていうことはできるんだけど、それ以上の、ことにこう発展しにくいんじゃないかなって気がするんだけど、分かんないけどね。
まあ、それは次でいいんじゃない、うん、
C が一番いいよ、だから。
何その老害発言は。よくね。
C 分かりやすいじゃん、一番。
分かりにくいよ。
一番分かりやすいと思う
し。広島さんとか僕には分かりやすいかもしれないけど。
C がダメだったらもうアセンブラだよ。アセンブラで書くしかないよ。それはさすがに嫌じゃん。
嫌だよ。
でしょ。
でもそれ多分先週白郎さんが言ってたけど、Swift は結構抽象化された言語にもかかわらず、そのローレベルのこともいろいろ書けるし、実際に生成されるこうアセンブラーとかを想像しながら書くレベルで書こうと思えば書けるんで、 そういうところはいい、そのバランスはいいって話をしてました
よ。まあ、あれそういう感じで書かれてるね。ガードとかもそうだよね。最初のうちにいろいろ全部チェックしてリターンしちゃうとかってさ、
うんうん、
なんか Java 系の人だとなんかものすごい深いネストでさ、リターンは1個にしないといけない病とかさあるからさ、上の方でいっぱい調べてどんどんリターンしてってっていうような感じの書き方ってアセンブラの書き方じゃん。
うん、うん、確かにそうかもね。うん、
そう、それ思い出したんですけども、このショーノートにも後で貼っときますけども、あの PHP の作者のラスムス氏をにインタビューしてる記事があったんですよ、うん、日本で
PHP 新しいの出たんだよね、それもね。
そう、それで
もし作者この人が、
そうだね、
作者なんて何もしてないでしょ、もうなんかしてるのだって PHP ってさ、確かさ4からもうさ完全に手離れてるでしょ。
あ、もちろんそうだよ。でも一番最初の作者ね、あのそれで PHP の作者のインタビューすげえ面白いインタビューなんですけど、ここで一つ面白かったのが、まあ、彼子供がいて、で子供は今あの学校でプログラミングとかもうすぐやる年齢になってきてるって話で、何を教えてるかっていうと、教えてるかっていうか何をやってるかっていうと Java をやってるらしいのね。
Java なんだ。
で、まあ、学校で Java をやるっていうのもあるんだけど、うん、そうじゃなくて今やってるのが Minecraft の
Minecraft プラグインだ。
そう、モッドを作ってるわけよ。で、
なるほど、ね、
まあ、PHP を教えてもいいけど PHP じゃ Minecraft のモッドは作れないから全然面白くないと、子供にとっては。その Java でやればその書けるわけよ。
なるほどな。
そうからそういうなんかこう、もう目的、まあ、目的があるのが重要じゃん。
うん、そうそう。
なんでプログラムしたいかっていうさ。
そう、そうだよ。
やっぱ手段だから、プログラム、
うん。だから僕らもベーシックから始めて、ベーシックでやったら、その辺にあるゲームみたいに早く動かないから、しょうがないからアセンブラやるか、って、あ、それしかないからね、みたいな感じで言ってるから。
プログラミング勉強したんだけど、何やっていいかっていうふうに聞かれ、いつだったかな、先週も誰か聞かれたのよ、
うん、
友達に、うん、飲み会かなんかの時に。で、だから何がしたいのって聞いたのね。
うん、
で何がしたいかによるじゃん。
そう、まあね、
うん、で何もしたいことがないんだよね、プログラミングを
勉強したいだけ。
勉強したいんだ。それさ、教え、何どうしていいか分かんない、僕も、まあ、そんなのね、
そういう人、
やりたいことがあるならさ、ね、そうやりたいことがあるんだったら Python 使ったらいいよとかさ、
うん、
言えるんだけど、例えば、
ね、
うん、目的がないとね。まあでもそれはすごくいいことだな、マインクラフトで、うん、
そう。でもそれが PHP の作者っぽいなっていうのが一つあるんですよ。なんか PHP ってまあ、彼もそうなんだけど、 PHP は歯ブラシみたいなもんだっていう話をいつもしてんのね、
うん、
歯ブラシっていうのは歯を磨くためにあるもんで、別に歯を磨かないときはまあどうでもいいと、
うん、
別に歯ブラシの形が美しいとか、なんか非常に効率がいいとか、そんなことはどうでもいい。歯が磨ければいいんだよって話。
いやいやいや、そうではないよ。あのね、昨日おとといね、僕はスキー行ってて、で一応こう何歯ブラシ持っていくわけ、
うん、
携帯用とか使い捨てのやつを持ってったのね。
うん、
使い捨ての歯ブラシはね、すごくね小さいの、
うん、
あの歯の何ブラシの部分が。でアメリカに来て最初にびっくりするのがさ、歯ブラシでかいじゃん、
うん、
こう日本のやつと比べると
でかいね。
なんか馬用の歯ブラシ買ってきちゃったみたいなさ。ものすごいでかいんだけど、もうそれに慣れてるから、なんか親指小指の爪ぐらいの小さいなんか日本の歯ブラシとか小さくてね、うん、大変っていうのをね、昨日ね歯を磨きながら思った、
うん、でまあ歯ブラシの比喩は良くないって。
そう、歯ブラシの比喩はダメです。通しません。
そうそう。まあ、あのこれは PHP のフィロソフィーなわけよ。
なるほど。
まあ、歯ブラシかどうかは置いといてさ、
ね、うん、
とりあえず動きゃいいじゃないかっていうのが彼のポリシーで、まあそれはよくわかるな。
まあ確かに PHP 自体がな、そういうふうに最初にね HTML の中に書いてね、
そうそうそ
う、うん、やったりとかってところが始めるからな。
あとなんかメモリーリークしてたらアパッチを再起動すればいいじゃん。
乱暴すぎるなそれも。
うん、まあある意味そうなんだけどね。
まあね、
うん、
そうそう、まあそういう意味ではだから、そのあえて PHP を学ばなきゃいけないんじゃなくて、マインクラフトをやりたければ Java いじればいいし、
うんうん、
なんかね、その iOS のアプリ書きたければ Objective-C なり Swift 勉強すればいいしっていう、うん、
まあ PHP には PHP の役割はあると思うけどね、そういう意味でね、
うん、
うん、
もちろんね。
僕も最初に書いたウェブは PHP だったかな。 Perl にしようと思ったけど、 Perl はさ、なんかセットアップが難しいじゃない、
うん、
まあ、当時特に90年後半ぐらいだとさ、
まあ、CGI の知識しかないからね。
そうそうそうそう。で PHP はさ、サーバーさえ入れればさ、もうあのね、鍵括弧ハテナすればすぐ書けちゃうからさ、
まあね、
うん、
それはあるかも。
まあ PHP はいいと思うよ。なんか言語を勉強するっていう意味で PHP を選ぶのはダメだと思うけど、
うん、
目的をこう達成するために、
そうそう
ね、
う
ん、ね、パッとこう書いて動かすっていうのは、
うん、
あんな簡単なものはないと思うし ね、
そう。ではワードプレスでブログ作ろうっていうさ時に、ワードプレスが PHP で気に食わないからって言ってこう選ばない人もまあいるとは思うんだけど、でも別にね、ワードプレスインストールしたら動くわけだから、
うん、
別にそれはそれでいいじゃん、
うん、
で、プラグイン書くのも、まあ、PHP で何行か書いたら、プラグイン書けるってわけだしね。
うん、
そこをこう、俺は PHP 書きたくないんだ、つって。まあ、他のやつを選ぶのも、まあ、いいんだけど。
まあね。
うん、目的があって、それに一番近いツールは何かっていう話だから。
うん、
そういう意味では、まあ、PHP 全然いいと思うんだけどね。うんうんうん、
僕、アメリカ来た時、最初にやった会社も PHP しか書いてないからね、そういえば。e コマースの会社だったんだけど。
うん、
ちょうど97年かな。うん、7年か8年ぐらいの時、まだ 3が出たぐらいの時だったけど、
僕も3だったかな、最初に触ったの、うん、
PHP、まあ、3は良かったよ、結構。2はちょっといろいろ問題いっぱいあったけど、3は早かったし、
3になって結構言語になった感じ、ね、
うん、すごいいっぱい早くなったし、ストリング系の命令もすごい増えたし、
うん、
日本の人も頑張ってて、
今は
使えたし、いっぱい。
今 PHP は5かな、
5なんだ、まだ
今度7が出るんじゃないかな。
7が出たんじゃなかった、
出たのか、
うん、
6をスキップしたんだよね。
なんでパールみたいになるといけない
か。パール6とか IPv6 とかみたいな、なんかこう、6はあまり良くない数字だみたいな話。
Windows も6出なかったもんね。
そうそうそう。
6は出たのか。Vista か、6は。
そうか。6って言っちゃうとダメだから。
ダメなんだ。
Vista って言ってみたけど、バレちゃった。
でも、ファイナルパール6出ましたよ。
出たね。
出たんだ。
15年かけて。
出たの？何？それでみんなそれ使うようになるの？
いやこうみんなが一気にパール5のね、あのデベロッパーが6に行くかっていうとそうはないと思いますけど、まあでもパール5やってた人にはすごく馴染みは深いプログラムだし、
そうなんだ、
パール5の悪いところもまあ直されてるところもあるし、
移行はじゃあそんなに大変じゃない？
まあ5の、パール5のコードそのまんま動かないけど、まあいろいろこうちょこちょこ直せば動くし、あとパール5のランタイムがそのままエンベッドできるんで、パール5のライブラリどうしても6から使いたいっていうんであれば、その5のランタイム埋め込み経由で動かすことができる。あんま効率は良くないと思うけど
ね。
でもパール6はあの仕様と実装が分かれてるんで、今回リリースされたのは仕様の方なんですよ。仕様っていうのは、ドキュメントとあとテストスイートかな。でそれを実装してるあの VM はいくつかあって、その中の1個はこの間で3日ぐらい前に出たのかな、新しいバージョンが。
うん、
それはそのバージョン、パール6の最初のバージョン、オフィシャルバージョンを全部実装もちろんしてる。だからその、まあ、Ruby とかと一緒で、今 Ruby って Ruby の仕様があって C、Matt の書いた CRuby があって、その境目って結構混沌としてるんだけど、でも一方で JRuby とか、まあ、Ruby News とか違う Ruby のランタイムもあるわけでしょ、うん、だそういうのをまあ最初から考えて Perl 6はその仕様と実装が一応分かれてる。で、一応今回リリースされたのはその仕様の方。で、もうリリース、実装の方もちょっと遅れてリリースされたっていう感じですね。
難しいな、なんか。
ね。それっていい？
でも、それはでも Java と一緒じゃん。
ダメって言ったの、今。
いや、ダメって。それ自体が悪い、いい悪いはあんまなくて。そういうのはよくあるかなと思って。
VM 系の言語はそういうのが、やっぱ、あれなのかな。VM を通すから、まあ、だから通すからこそできるという、うん、か、なんというか。
Ruby だっていろいろあるって言ってもさ、うん、やっぱり、まあ、Ruby じゃん。
C も一応、そうか。
ね。
いや、そうだ、C ももちろんいっぱい。
まあね、コンパイラーが違う。コンパイラーがランタイムが違うのと、まあ、ほぼ10日というか。
うん。
だもんね。
まあ、そういえばそうとは言えるけどね。
言えるじゃない？一応、
まあ。Ruby の場合は特に、その実装と仕様の境目が、かなり前はもちろん曖昧だったわけよ。CRuby でこういう挙動があるけど、これは仕様なのかバグなのかみたいな。そこで、まあ、いろいろこう、あれ ISO に一応登録しようとしただからね。まあ、今されたんだけども。
ああ、そうなんだ。
うん。それはだからもう、CRuby の挙動を持ってきて、CRuby がこういうふうに動くからこれが仕様なんだっていうふうに仕様にこう起こすっていうリバースエンジニアリングの作業をやってたりしたからね。
でもやっぱり実装ありきじゃない？
いや、もちろんそうだと思う。
うん、ねえ、仕様だけこうですよって言われてもね、なかなかこう、どれがこう、やっぱりこう、オーソリティなのか分かんないと。
うん、まあ一応その Perl 6に関しては今、オーソリティの VM はあるんで。
あ、そうなんだ。うん、
まあそれが、みんなそれを使うことが推奨はされてるけど。
じゃあもう、ミアンはもうパール6なの？
いや、なんかね。
ミアンは今何書いてんの？
僕は今、Ruby とパール6、4ぐらいで Ruby かな。でも、なんか会社に、今の会社に入ってから、結構重要なソフトウェアがパールで書かれてるんで、それもいじってるから、まあ半々ぐらいですね。
パール 5？
うん、うん、5。うん、いや6はちょっと、まあ、本人実装してる彼らはプロダクションレディだって言ってるけど、 まあまあまだまだちょっと人柱感は多少あると思います。
まあね。
うん。はい。まあちょっとこんなとこですかね。
まあ1時間ぐらい経ったよ。
経ちましたね。
うん。
もう早くそば食べたいから。
そうなの。なんか打つのはもうちょっと後とか言ってたけどな。
本当。
そうなの。だから一応いっぱい食べるものは用意してもらったけどね、みんなに。うん、
まあじゃあ一応一旦締めますかね。
うん、
はい、
はい。一応年内最後の放送、パシフィックタイム的に最後の放送ですけど、多分。配信が年明けになるんで、今年一発目ということで、
うん、
はい、最後にマイクロスポンサーを紹介します、先週に引き続き、日本経済新聞社さんがマイクロスポンサーです。ニュースサービスの日本経済新聞電子版では社員による内製開発を推進しています。 Swift や Java によるスマホアプリ開発、 JavaScript での Web フロントエンド、 Python のバックエンド API などのコーディングができるエンジニアを絶賛募集しております。詳細はs.nikkei.com/採用、s.nikkei.com/採用で見てみてください。まずは見学だけしたいという方も歓迎だそうなのでチェックしてみてください。2週連続でスポンサーどうもありがとうございました。マイクロスポンサーを連続でやってもらうというね、これなかなかいいんじゃないかなっていう気がします。
いや、まあ広告ってやっぱりリピート大事だからね。
うん。
うん、
そういうわけなんで、過去に出していただいたスポンサーの方も、またご出向をお待ちしておりますので。
それも何僕に言ってるの
お願いします。はい、そういうわけで、ショーノートは rebuild.fm/125 から見れます。それからサポーターの方なんですけども、ディスカウントは、終了しましたけども、年額サブスクライブしてもらうと 25% オフっていうのは引き続きやってますので、まあ、こちらもチェックしてみてください。 rebuild.fm/サポーターの方から見れますので、今年も引き続きよろしくお願いします。
その 25% はまだずっとやってるってこと？
はい、ずっとやってます。
ああ、そうなんだ。じゃあ毎月やってた人はそれやめてそっちにするって人もいるんじゃない？
ああ、います。かなりいました。
ああ、そうなんだ、
はい、なのでそこはお任せします。毎月10ドルでいい、俺は10ドル払うんだっていう人は引き続きしてもらいたいですし、いや年額払いの方が楽だからとかいう人はそっちにしていただいても全然構わないです。
もう10年ぐらいのやつだったら僕はそれでもいいけど ね、
いいね。
25% アップでね払う量増えてるっていう
インフレ加算されてる、うん、
じゃあ作っときます、10年プランはい、そういうわけで、広島さんとナーンでした。
はい、
ありがとうございました。